タネラジ。どうもオレンジです。
うん。私はミネソタの卵売りになれるといいな。ポンです。
世の中全部タネにしよう。タネラジよろしくお願いします。
お願いします。タネラジイベントリポート。イベントに足を運んで体感して見えたことを皆さんと共有したいと思います。今回は、オンラインイベントを考える小規模編ということで、まあ、楽しく参加するとか、ブレイクアウトセッション楽しくやるとか、そんな話をしていきたいなというふうに思います。
なるほど。
はい、でですね、まあ、新型コロナウイルスの影響で、まあ、世の中外に出るということがなかなか難しいのが、まあ、約3ヶ月ぐらい、人によっては3ヶ月ぐらい続いていたんだと思います。で、やっと、まあ、今は、6月の10日ですけれども、まあ一応緊急事態宣言も終了して、はい、まあでも東京アラートはまだ一応ついてるのかな、うん、なんか出てるような状態ではありますが、うんうん、まあ街中見るとね、あの雰囲気的には、暑い暑いという感じで、まあ復活しているような感じではありますが、で、振り返ってみてこの数ヶ月、うん、やっぱりあのイベントの視点で言うと、オンラインでイベントすることが割とこう普通になってきて、様々なイベントが、うんうん、まあ、オンラインでできないかという模索をしてたと思うんですが、
うんうん、
で、まあ、僕もこの期間に、オンラインでイベントをいくつか参加しまして、で、大規模なものについては、以前ちょっとお話をしたことがあるんですけれど、
はいはい。
今回はまあ、割とこう、ズームを使って、ウェビナーというよりかは、まあ、ちょっと自分も参加するようなパターンも含まって、まあ、小規模なものについてのちょっと話をしていきたいなというふうに思っています。
うん。
はい。で、まあ、ちなみに、オレンジさんは、なんか、小規模の、まあ、数十人、20人ぐらいで、自分の顔が出るようなイベントって何か参加されましたか、うん、
顔が、まあ、主催したっていうのはありましたけど。
主催があるんだ。何を主催した
の？まあ、仕事でね、仕事でそのコミュニティ、地域コミュニティ系のイベントを、
うん、
まあ、運営側として携わってたんで。
一般の人が参加する
んですか？そうです、そうです。一般の人が。まあ、もちろん、参加できる範囲は閉じられてますけど、
うん、
そうですね。自由にというか、うん、基本的にはファシリテーターがいて、その人が話を振っていく形式で、それぞれになんかいろいろと話していく形式みたいな。
じゃあその一般の人も喋るってことなんだ。
うん、そうですね、
うん。その時なんかどんな工夫をしたとかあるんですか？
どんな工夫をした？もう基本的にそのずっと常に画面上に顔を映されてるんで常に話を聞いている状態にするとか、あとはその順番的にこう。参加者全員に話が触れるように、まあ僕はファシリテーターじゃなくて、ね、僕が直接ではないですけど、ちゃんと全員に話を振るとか、共通点があったらそこをいかに結びつけるかとかっていうところはやってましたね。
うん、まあ、オレンジさん企画者っていうことなのかな、立ち。
企画運営はそうですね。うん、
そうね。なんかまあ、悩ましいなと思うのは、やっぱり小規模なさ、オレンジさんの時は何人ぐらい、ちなみに主催した時？
多くて10人、もうちょいいたかな？ 12、3人いたかな、うん、くらいで、少なくなるってでも7、8人ぐらいかな、うん、
もし実際に行われたとして、その10人ぐらいっていうと、まあ、うん、ね、この会場がどの程度大きさかわかんないですけど、まあ、大体こうみんなの顔が覗き見れるぐらいな人数じゃないですか。うんうん、だからこう、まあ、ちょっと安心感が持てたり、数時間経てば、まあ、なんとなくこういう空気かなってことが読めてくるというか、緊張感がほどけていくようなところも含めて、イベントの運営をしていくものだとは思うんですけれど、実際この、会うことができないとなると、この隣の人たちの醸し出す雰囲気みたいなものを、こう、受け止められないままに進んでいくから、
うん、
その辺のところがオンラインの難しさなのかなというふうに思うんですよ。
普段のイベントでそういうのを求めてたりするんですか？
いや、別に無理やり雰囲気出せってことではないけど、でも大体こう、うん、わざわざ見ないよ。わざわざ見ないけど、こんな感じだろうみたいなのがあるじゃん。なんかその屈強な男たちが集まってるなんかこう、ちょっとどういう感じかなとか思ったりもするだろうし、女性だけの中に男一人いればそれもいろいろ緊張したりもするじゃないですか。だから周りの雰囲気ってものを全くね、それはだって年齢層だってきっと雰囲気が醸し出すでしょうし、俺以外全員知り合いっぽいなと思えばそれもそれで気になるじゃないですか。だから誰が参加してるってことはすごく重要な情報で、言語化はしなくても受け止めてはいると思うんですよ。だけど、このオンラインになるとそういうことがフラットになって、実際誰が参加してるかってことは、まあ、一見わからないというか、ズームで顔が出てたとしてもね、そういう状況も生まれてくると思うんです。で、逆に言うとその辺は、まあ、難しさでもあったり、コントロールしていくようなことなのかなというふうに思うんですけど、で、いくつかちょっとイベント参加をしてですね、まあ、気がついたことをポロポロと言っていこうかなと思うんですが、まあ、まず、あれだよね。難しいなと思うのは、配信者も、おそらく今回の時期は、基本的には一人のパターンが多いんですよ。喋ってる側も。
うんうん、
だから、うんうん、まあ、これはいいことだと俺は思ってはいるんだけど、配信者がすごい不安そうなんだよね。皆さん、これ聞こえてますでしょうかみたいな、ノリで、まあ、やってたりとかして、これはなんか、両面あるなと思って、なんかこう、ちょっと大丈夫なのって気持ちもあるんですけど、なんか配信者側も一人だから、うん、なんかこう、聞いてる側と喋ってる側がフラットな関係というか、
うんうんうん、
なんかそれはね、今までのオフラインをオンラインに流すっていうイベントとは全く違う要素なのかなというのを思ったんですよね。うんうん、なんかこう、やっぱりね、お家で一人で聞いてる人を想像しながら喋るって結構なイメージトレーニングが必要だと思っていて、普通ね、こうやっぱりリアルでここに数人いればその人たちに喋っちゃうわけなんですけど、これをパソコンの前とかスマートフォンの前でいる人に喋りかけるっていうようなことにスタイル替えできたっていうのは、やっぱり配信者側が一人になったっていうことが大きいのかなと思ったりはするんですけどね。そういう意味で言うと見てて、なんかまあ、ちょっとビビりながらという言い方しましたが、すごく気を使ってくれるというか、まあ、画面がちゃんと見れてるかなとか、うん、そういうふうなこととかに、基本的にこう集中してくれてるっていうスタイルっていうのはいいなと思ったんで、これは多分今後オンライン、オフラインということを考えるときには、やっぱり、あんまり意識してなかったと思うんですけど、オンラインとオフライン、うん、仮に両方やるにしても、オンラインで受けてる人は、やっぱすごい特殊な状況であるということをよく理解しないといけないなと思ったりもするし、まあ、この後喋りますけど、その人たちがこう集中できる環境を作るっていうのはどうしたらいいかっていうのは工夫がいるのかなと思うんですね。
うん
うん、で、中でね、グラフィックレコーディングをなんか教えてくれるみたいな会にちょっと参加したんですけど、
はいはいはい。
で、まあ、ネット上でどうやってやるのかなと思ったんですけど、なんかね、結構上手にファシリテーターが説明をしてくれて、なんかこう、例えば、じゃあ皆さん今目の前にある紙を、持っていただいて、ここにやってみましょう、みたいに出して、で、書いてもらったら、じゃあ今書いた紙を画面に出してみましょうって言って、まずズームの画面にみんなでワッと出すみたいな。
うん、
で、それもまあ割とハードルの低い、こう、丸書いてみたいな顔をまず書いてみましょう。で、出した上で、その後、こう、ブレイクアウトセッションという部屋に分かれるっていうやつが、まあ、挟まって、で、それぞれで、まあ、話すみたいなのが挟まるんですけど、そのシンプルなんですけど、みんなに、自分が今書いたものを、画面にかざすみたいなこととか、簡単なことなんだけど、そういうふうな、アクションをみんなに、こう、ちょっとずつ振り、かけることで、声をかけることで、なんていうかな、今、私はこの授業に参加してるんだっていう参加感をこう失わせない工夫っていうのがあって、で、これって多分オフラインとやっぱり圧倒的に違うっていうか、今ここでやってることについて私は参加してますよっていう表明をどういうふうにし続けるかっていうのが難しいことだと思うんです、オンラインって。
うんうん、
つまりその場にいれば、まあ、とりあえず、やる気はなくても参加してますみたいなポーズが取れると思うんですけど、オンラインだと画面越しだからさ、その人がやる気があるかないかとか、うん、集中してるかどうかってなかなか読みづらいじゃないですか。だからそういうふうなものを繋ぎ止めるときに、まあ、何らかのリアクションを小さいものでいいんですけどね。じゃあ手挙げてもらえますかとか、例えばその、なんだろうな、今日お昼食べた人何人ぐらいいますかみたいな、なんかそういう小さいことでもいいんですけど、コール&レスポンスを、まあ、豆に行うというか、うん、これはまあ、オンラインで、あ、オフラインでもよくあることではあると思うんですけど、要所要所でオンラインでもやっていくことで、うん、その、つながりというふうなものを、こまめに取ることで、なんかこう、一体感を作っていくみたいなことが大事なのかな、なんてちょっと思ったりはしました。これは、なかなか難しい部分というか、つまり、一体感をどういうふうにオフラインで作っていくかっていうことだとは思うんですけれども、まあ、一つの工夫ということではあるのかな、なんて思ったりはしました。
うん、
で、そうね。まあ、シンプルにちょっと面白かったって話で言うと、
はいはい。
Meet the 福祉っていう関西で行われてるイベントがあって、
うん、
それの、オンライン版ってのがあったんですね。
うん。
で、それに参加してみたんですけど、まあ、これすごい、ただの感想ですけど、僕は東京からま、参加してるわけなんですけど、東京で参加したって言ったらそれだけでびっくりされちゃってさ、
へー。
まあ、多分告知上大阪の人をメインに伝えてたりするから、そういうふうなリアクションではあったと思うんだけど、うんうん、まあ、当たり前ですけどね、日本全国、世界中、どこの人でも参加がたやすくできるというのが、まあ、こういうイベントの、うん、まあ、オンラインでの魅力ということもあるから、本当この辺がシームレスというのはすごいというか、うん、つまり、僕が東京から参加してることへの障壁っていうのは、その時間俺が起きてるかどうかぐらいのことしかないわけじゃん。
うんうん。
まあね、その、世界中で言えばその時差があったりもしますが、まあそれぐらいのもので
ね。なかなかね。
うん。だから、ね、なんつうか、こっちは逆に違和感がないっていうかさ、うん、あ、でも東京からです。東京新宿からですって言うと、え、東京ですかみたいなことを言われるけど、気がつかないよね。向こうも別に多分一人ではあるわけなんですけど。で、さらに言うと、まあ、これは、まあ、三沢福祉っていうことで、その、まあ、ちょっと障害ある人とかも混ざってたりとかするんです。まあ、ちょっと喋りにくい人とかさ、麻痺にしてる人とかいろいろいるんだけど、まあ、その辺も結構フラットというか、うん、まあ、もちろんその喋りにくいとかは多少あるのかもしれませんけど、まあ、今ね、我々がこの収録してる時でも、ね、僕の音がこうやや途切れるみたいなこともあったりするわけですが、まあ、その程度のことと考えれば、相手の話してることをゆっくり聞くみたいなことさえできれば、そういう人たちが混ざってても、まあ、むしろね、その、なんていうのかな、見た目として意識することもないし、なんか気を使う空気みたいなことも、うん、まあ、ほとんど低減されていくので、その辺もフラットだったりするから、参加者の環境性とか、まあ、体の都合みたいなことは、なんか限りなくやっぱある意味ゼロになっていく面もあって、まあ、これがいいのか悪いのか非常に悩ましいけど、まあ、でも一つのメリットとしてはその辺があるなっていうのを思いましたよね。うん、改めてですけど。だから、小さいイベントなんだけど、全然違うところから集まれるっていうのは、なんかすごい強いなっていうのは、ちょっとこのタイミングでメリット突入のはよくわかんないんですけど、まあ、ちょっとなんかそんなこと思いましたね。
うん、
他にも、まあ、この流れで言うと、前もちょっと別の回での音声テックのイベントに参加したっていうのがありましたけど、はいはいはい、この音声テックを、まあ、まあ、基本的には勉強するっていう回ではあるんですが、オンラインだと、みんなが強制的に同じ環境で音声を聞くことが、できるっていうか、特に大体ヘッドフォンしてたりとかするんで、うん、なんか音声を楽しむイベントっていうのは、なんか、すごくこう、オンラインイベントにはふさわしいなぁなんてちょっと思ったりもしたんで、これもなんか。
それ動画じゃなくてってこと？
まあ、そう、動画もあり得るんだとは思うんですけど、あ、そう、また動画の話もしますけど、うん、まあ、音声はなんか特にすごいいいなと思って、うん、で、動画もね、これも面白かったんですけど、気流社っていうところがやってるイベントで、うんうん、まあ祭りの話がしたい。島の祭りっていうイベントがありまして、 あの、まあ、基本的には、あの、奇祭と言われてる、なんかちょっとその地域で行われてる、まあ、なんつうの、巨大な、
変わった祭りね。
そう、金まらをこうか、なんかみんなで処遇とかさ、なんか地域でやってるようなイベント、イベントとかお祭りね、お祭りを紹介する人たちが何かプレゼンターが来て、まあ、喋るのを聞いてってみたいなやつなんですけど、うん、あの、数人でこう動画を、こういうお祭りなんですよみたいにして動画を見せてくれたりとかするわけですよ。
うん、
で、あの、それを、まあ、みんなで見てるんだけど、まあ、見てるって言ったって僕がただ画面で見てるだけではあるわけなんですが、まあ、でもちょっとオペレーション上さ、向こうが、あ、ちょっと出しますんで、とかっつって、なんかもたもたしたりとかさ、あの、なんか画面が止まったりとかも含めて画面を、あの、動画を出すんだけど、なんか僕はね、これ、あの、さっきのみんなの一体感をどう作るかみたいな話に近いんですけど、なんかこう、疑似的になんだけど、みんなで同じ動画を見てるっていうのが、すごいこれなんか面白いなと思って。
うん。
だから何、実際上は僕がただ画面上で動画を見てるだけなんだけど、なんかこう、ズームなんかを返して見てるせいもあるんですけど、なんかこの動画をみんなと一緒に見てるっていうことがすごく僕の意識の中で働いて、
うん、
で、要はさ、人によっては別に面白くもなんともない動画かもしれないわけですよ。お祭りつったってさ、あの、見る視点とかが拾えなかったりとか、うん、あと、これ別にただ流れてるだけでしょって思ったら、だから俺が CM だと思ったら飛ばしたくなるとかいろいろあると思うんですけど、まあこういうイベントの回で、これを興味に持ってる人が数人一緒に見てるっていうふうに思うと、この動画にどういう価値があるだろうかってことをなんか背中を押してもらえるというか、これ、うん、あ、どの辺が面白いんだろうなってことをなんか考えながら見たりするわけ。で、これは多分、あの、オフラインというか、あの、リアルなイベントだと当然な感覚だと思うんですよ。やっぱり自分一人で見てるのとみんなで見るのは違うっていうのはまあわかるんだけど、このオンラインでもみんなで見てるっていうの意識が、あの、心の中で働けば、視点っていうのがなんか変わっていくのかなって思ってて、これは別にあの、まあ、さっきの音声でみんなで聞くっていうのとは、まあ、やや違う気もするんですが、その気分的に、ちょっとすごく気分的で申し訳ないんだけど、そういうふうな、みんなで見てる感っていうのを意識できることで、動画の意味合いが全然変わってくるんだなってことをちょっと感じたんですよね。
うん。
うん。そう。そんな感じもありました。で、ちょっと抜けてましたね。ブレイクアウトセッションの難しさみたいなこともちょっと、イベントとしてはあるのかなと。
うんうん
うん、なんか参加者としても悩ましいと思うんですけど、あの、お姉さん参加者ではありますよ、ブレイクアウトセッション。
ないです。
ないか。
参加者でも主催者でもブレイクアウトセッションはしなかったですね。
あ、そうですか、そうですか。はい、これやっぱりあの、使い勝手がなかなか悩ましいなと思うんですけど、まあ要は、まあ複数人のイベントの中で、まあ、どうしてもね、あの、大きい枠組みだと、なかなか個々の話が聞けないというのもあったり、あと先のワークショップだと、まあ、大体小さい集団に分けて、その中で、うん、セッションの人がと喋ってもらったものをもう一回引き上げるみたいな。だから密な、コミュニケーションを、一旦その集団の中で小分けして、行うっていうパターンがあると思うんですけど、それをまあ、ズームが機能的に実装してて、で、まあ、ブレイクアウトセッションという形で、ランダムとか指定とかも含めて、こう小さい集団ね。だから10人みたいなものが、2人、3人、3人みたいな形で分けられたりとかするんですけど。
うん。
で、その中で、まあ、皆さんで、じゃあ自己紹介とかしてくださいみたいな話をするんですが、
うん。
これね、まあ、何が難しいっていうと、これ、まさにリアルと違うんだけどさ、リアルだったらテーブルで、まあ、大体分かれたりとかするから、まあ、テーブルごとに喋ってもらったりするのは想定できるじゃないですか。だけど、テーブルが見えないわけ、主催者から。
うんうんうん、
ブレイクアウトセッションはね。だから、個々で何が話されてるかってことを確認するときに、いちいちその、グループに、その、主催者側というか、確認したい人たちが入らないといけないわけですよ。
うんうん、
だからなんとなくうまく進んでるなとか、あそこのグループちょっと停滞してるなっていうのが、追い切れないっていうところが、このズームの難しさだったりとかするんですけど。
うん。
だからなんかいろいろ話を聞くと、やっぱり本当に、企業のセミナーとかだったら、ブレイクアウトセッション するときは、もう各、テーブルごとに、ファシリテーター役みたいなのを入れた方がいいみたいな話をしてもいました。うんうんうん、やっぱそれぐらいしないと、僕もね、なんか、自分の描いたイラストをベースに喋るみたいな、なんか、のに参加したことあるんですけど、なんかやっぱ気を使っちゃって喋らないみたいなことも起こるんですよね。ファシリテーターが上手に、もともと促したりとかしないと、なんかその辺で急に停滞したりとか、なんか、緊張しますね。みたいな話でお茶が濁されてさ、そのうち急にあと30秒ですみたいなのが出るみたいな、そういうことになりがちなので、その辺で言うと、まあ、運営側としてはそういうふうな工夫だとか、あとはその、プレイカードステーションに入る前に、こういうふうなミッションを、やりましょう。だから小さいミッションをあらかじめきっちり配っておくとやりやすいってのもあるなと思ったりもするんですが、まあ参加者側としては、まあここは本当に普通のイベントと同じですけど、まあね、このイベントを盛り上げようという意味ではもうなんか、切り開いて、なるだけこう積極的に喋るっていうことしか、とりあえずないのかななんての思ったりはするんですけど、なんかまあ僕の思ったコツとしてはなんか他人に興味を持ってあげるっていうところが一つポイントかなと思いましたよね。その他の人が描いた絵とか他の人がどういう人ですかってことをなんか聞く役っていうのはやっぱ圧倒的に減るんですよ。プレイカードセッションを分かれると、うん。それはやっぱりなかなかそういうことをね、パーティーでもなかなかそういうことしないじゃない。私とあなたが共通の関係性があるかどうかってことにみんな執着しちゃうじゃない。あなたもお知り合いですか、うん、みたいなこととかさ、あなたも同じ学校ですかっていうことに執着しがちなんですけど、あなたはどういう人ですかってことをなんかこう、何お互い違うか関係性だとしても聞き合えるような状況ができればいいなと思うんで、まあ、困った人はそういうふうなことを意識してもいいかなと思うけど、うん、まあ主催者側としてはね、そこには工夫がいるのかなと思ったりはしますかね。
うん。
はい。そうですね、そうですね、そうですね。はい。まあ、そんな感じでちょっとボツボツと喋りましたけど、うん、僕はなんかこう、全体で見て、まあもちろん、なんか一つにまとめられないところもあるんですけど、まあ先ほどちょっと途中で言いましたけど、うん、やっぱこう、環境が違う人が簡単に集まれるっていう意味ではすごく面白いなと思ってて、
うんうん、
だからどうしてもね、まあ、さっき、気流者って言いましたけど、気流者に集まりそうな人が集まるわけですよ、普段だと。どうしても。
うんうん、
で、人数もまあね、場所によっては限られたりとかするんですけど、まあ、このオンラインっていうことになると、急にハードルが下がったりするから、なんか、本当にいろんな、うん、まあ、ある種の異分子みたいな人がぴょっと入ってこれたりもするし、そういうことを気にしなくても済むというか、なんかその場に行く空気とかをさ、背負わなきゃいけないじゃん。扉開けて、うん、ここ行くのかみたいなこととかの気の重さみたいなものが結構低減とかもされるので、そういう意味で言うと、なんかハードルが下がった人もいるのかなと思うんですよね。だから、ズームで顔を出すってこととかも、まあ、この辺も結構悩ましくて、オレンジさんのイベント顔出しが、ルールでした基本的には。
全員顔出しでしたね。はい。はいはい、で、特徴は、ま、自主的にミュートする人もいましたけど、うんうんまあ、基本は別に音声出しててもいいですよ、みたいな。
うん、これなんか学校の、授業の、オンラインの授業の進め方みたいな話を聞いたときに聞いたんですけど、やっぱり、ズームでやるときは、基本的には、全部顔出しにしておいた方がいいですよって話がありました。
うん、それはどういうこと
で？これ、つまり、一方的に喋るっていうようなスタイルだったとしても、顔が見えないと、うん、まあ、さっきも言ったように、その、場を作る、無言、なんていうかな、非言語な世界を作ることが非常に難しいっていうのと、まあ、例えば集中力を確認するっていう、そういう、まあ、チェックっていう意味もあったりもするらしいんですが、うん、あとその、YouTube ライブとかだと一方的じゃない配信の形としては。うん、だけど、Zoom の時に、必ず繋げるっていう風なルールをみんなが認識しておかないと、切ったりつけたりってことをしちゃうと、任意で自分がコミュニケーションを切るってことを覚えちゃうと。
うん、
で、まあ別にそれは厳密に言えば別に切り替えてもらってもいいんだけど、そういうことを選択すると、まあ俺別にいいですよっていう風に逃げる選択肢を、まあ、与えてしまうことになると。もちろん持つことは構わないで、持つことは構わないんだけれど、基本的にオープンであるっていうようなことを、基本にしておかないと、まあ、何 そこでコミュニティを作ることができなくなっちゃう。だから授業がバラバラになっちゃうみたいなことが話としてはあって、まあだからこれはあれね、強制で開くというよりかは、基本は開いておきましょうっていうふうな促し方だと思うんですけど、うん、これがあるとやっぱその場の空気とか、例えばちょっと笑ってるとかさ、そういうことも含めて、ズームでやってるっていうのはそういう意味では大きいのかなと思うし、
うんうん、
あと、本当これが100人、200人とか1000人とかになった時も、場合によってその回線が、いよいよができるなら、顔見せデフォルトにした方が、むしろ雰囲気出るのかなって逆に思うよね。
うん、
インターフェースの都合ですけど、例えばね、なんか画面で100人が何か登壇者が喋った時に、なんか笑ったような空気が、多分100人いたら見えるんじゃないかなと思うんですよ。ちょっと揺れるというかさ。だから 5G とかになったら、もしかしたらそういうふうなこととかも、実現されるんじゃないかなと思うんですけど。まあ、
台湾じゃない、タイかなんかの、
うん、
無観客ライブで、
うん、
あれ、ニコニコ動画を昔ニコファーレって作ったじゃないですか。
はいはいはい、
なんか四方八方に画面があってみたいな。あれみたいな感じで、うん、なんか見ている、ズームで見ているお客さんの顔が、まあ、その時多分300、400人ぐらいいたと思うんですけど、うん、それがバーッと四方八方に映って、その真ん中でバンドがライブしてるみたいなのありましたけどね。
うんうんうん、
なかなかすげえ光景でしたけど、う
ん。それをさらに外側で見せる。だから、あれだよね、そのズームイベントの難しさは、観客っていう空間がなかなか可視化されないっていうね、だからライブとかの盛り上がりも演奏者は見れるけど、聴いてる人が見れないから、盛り上がりがなかなか難しいと思うんですけど、うん、それがもしかしたら可視化できたら、なんていうか、うん、頭の中でなんか盛り上がってる感ってもうちょっとこう、よりわかるのかなと思ったりもしますが。
うん、そうですね。音も出そうとも出せるっちゃ出せますからね。
うんうん、まあ、それは他のいろいろレポートとか見てると、やっぱ想像力で空間が作れるかっていうところが言葉としてあって、これなんかすごい大事なことだなと思って、特に、まあ、100人、200人になると、まあ、運営側が割とこう、パワーを持てるんだと思うんですけど、やっぱ十数人だと、やっぱ一人一人がこの場を作っていくってことが重要かなと思っていて、その辺で言うと、どうやって、オンラインなんだけど、この空間をその人が支えられるか。だから支えるためには、一方的に喋るじゃなくて、聞いてる側も支える何か、一つ手を出せる何か要素を、イベント主催者側が作っておかないと、なんか関係性が途切れていくんだと思うんですよね。うん、で、それがもしできれば、小さいイベントだろうが、大きいイベントだろうが、結構可能かなと思ってて、さっき言ったいろんな人が集まれるっていう意味では、いや、それこそ、まあ、今は難しいけどね、きっと海外の人とかも集まったりとかするイベントが、結構手軽にできるってことだと思うので、そういうふうなものとかが、今後はできていくのかな、なんてちょっと、期待を込めて想像もしたり、あともう実際主催者側の人は、オンラインとオフラインのね、狭間で苦しむ方もいると思うんですけど、なんかこう、それぞれの特徴を活かしながらやっていただければ、オンラインに期待してる人もいると思うので、その辺はぜひ、やっていただきたいなというふうに思ったりしています。うんはい。ということで、今回はちょっと、いろんなイベントをごっちゃ混ぜにしまして、オンラインイベントについて、特に小規模のものについて考えるというお話をしました。
はい。
はい。ということで、タネラジのイベントリポートでした。はい。お相手は、最近知った言葉、生殺与奪。生かすも殺すも与えることも奪うことも自分の思うままになることっていう言葉なんですけど、すごい言葉だね。生殺与奪。ポンと
オレンジでした。
タネラジ、また。